今日は絵面記の2章1節から70節までです。絵面記の2章の1節から70節までですけれども、はじめに1節と2節をお読みします。バビロンの王ネブカデネザルがバビロンに引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれて登り、エルサレムとユダに戻り、めいめい自分の町に戻ったこの州の人々は次の通りである。ゼルバベルと一緒に帰ってきた者はヨシュア、ネヘミヤ、セラヤ、レーラヤ、モルデカイ、ビルシャン、ミスバル、ビグアイ、レフム、バーナ。イスラエルの民の人数は次の通りである。でそれで3節以降ですね、イスラエルに戻ったイスラエル民族のその数、また、それぞれの部族ごとの、何々族は何名、何々族は何名と、いうことで続きます。これはクロス王がお触れを出して、全てイスラエルの民はイスラエルの神主に主の宮を建てるためにイスラエルに戻れ、でそして主の宮を再建せよ、でそして援助は惜しまない、だからあなた方は帰りなさいと、そのお触れによって実際に帰ってきた人たちがのその記述がこの絵面記2章に書いてあります。ですからこの絵面記2章の前半部分は、何々族何名とか、あるいはどこどこの人、何名、そういう 系図といいますか、名簿ですね、それが、ずっと載っております。この3節から20節までのところは、一般の部族ごとの、人数が、記されているその名簿がここにあり、そして21節以降、ベツレヘムの人とか、その町の、出身の、人の名簿が、35節まで書かれてあります。で36節から39節までが祭司で、40節から42節はレビ人、43節以降が、神の宮に仕える神殿使用人の、その名簿ですね、それが58節まで続いております。で、この部族の、人数とか、あるいは、祭司の、何々族とか、ここはあまり詳しく見るところはないんですけども、ただこの36節から39節のその祭司の何々族というのを見ますと、このイメル族、あるいはエタヤ族、ハリム族、この3つの部族はですね、第一歴代史の方を見ますと、神殿のに仕える祭司は合計24組、24部族が、交互に、交代制でソロモンの神殿に仕えていたんですけれども、しかしこの時代戻ってきたのはそのわずか3部族ですね。24組あった祭司のうちのわずか 3つの部族が戻ってきております。この、4つの族があるんですが、そのうちの38節のパシュフル族は、その組の祭司ではなくて、他の用に当たっていた祭司の部族です。またレビ人の方も非常に少ないですね。40節のこの人数は74名、歌うたいは128名、門営は合計139名です。でそれから43節以降の宮に仕えるしもべたちは、これも人数は書いてないんですけども、これだけの人たちがもともとバビロン捕囚前は宮に仕えていた その部族の人たちです。で、まあ、それらのしもべたちは58節の方を見ますと、宮に仕えるしもべたちとソロモンのしもべたちの子孫は合計392名となっております。で、まあ、これらの人々がこの時この時代そのペルシアの王クロス その勅令によってイスラエルに戻ってきた人たちです。でですね、まあ、64節の方を見ますと全集団の合計は42,360名であったとあります。42,000名ぐらい、これは非常に少ないんです。かつてですね、ダビデが、まあ、主の御心に逆らって人口調査をしたことがありましたけれども、その当時のイスラエルの人口の人数はレビ族とベニヤ民族を除いて合計157万剣を使う男たちがおりました。157万の男たちがいたんです。まあ、そこレビ族とか数えておりませんのでもっといたはずなんですが、しかしそれがこのバビロン捕囚の後戻ってきたのはわずか4万2000名ぐらいになってしまいました。本当にかつては隆盛を誇っていたイスラエル民族ですけども、しかし、このクロス王の勅令によって、戻りなさいと勧められて戻ってきたのはわずか、この人数でした。本当はもっとですねイスラエル民族が生き残っていたかと思われます。別に100万以上が剣で虐殺されたりとか、そういったことはあったかもしれないんですけども、しかしとにかくこのクロス王が70年ぶりにイスラエルに戻りなさいという勅令を出したにもかかわらず戻ってこなかった人も大勢いたわけですね。ただこの、大祭司ヨシアとかあと総督ネヘミヤとか、彼らとあとこの名簿に名前が載ってる人たちはそのクロス王の勅令に従って戻ってきたんです。バビロン捕囚のその70年の間、イスラエル民族に対しても、その、王様当時の時の王様はイスラエル民族に対してもあらゆる民族に対しても、優遇政策を、そんなにきつい政策を取っておりませんでしたので、ですからイスラエル民族はその間にですね世界中に散って、そして、貿易をしたりあるいは商売をしたり、でユダヤ人は祝福された民ですからその各々の地において、商売が繁盛したりまた、ビジネスが成功したり、そういうふうに栄えていったわけですね。でそうやってこの捕囚の時期に世界中に散らされていったユダヤ人たちが、いわゆる、使徒行伝の時代の方ではギリシャ語を使うユダヤ人たちということ でそれで、各々の、ヨーロッパとかアジアのその方面で、ビジネスを成功させたり、していたわけです。そういうわけで、もうユダヤがエルサレムが陥落して以来70年ぐらいの間でもうだいぶ時も経って、そして各々の各地における生活がだんだん安定して栄えてきて、でそれで70年越しにこのクロス王の勅令によってイスラエル民族は、エルサレムに戻りなさい、で援助は惜しまない、そういうふうに言うんですけど、しかし全部がのユダヤ人たちが、神殿を慕い求めて神の都に再び戻りたいという気が起きたわけではなかったんですね。一部のこの人たち、この名簿に名を連ねている部族やまたこの4万2360名、彼らしかそのクロス王の勅令に魂が揺さぶられて霊が促されて戻った人たちは、このわずかな人数しかいなかったわけですね。これは私たちにとっても本当に気をつけなくてはならないことで、世に出てですね 祝福されて栄えて久しい時、もう70年という月日は人間一人の人生にとってはとても長い時期です。まあ、親の代、おじいちゃんの代、彼らがもともとは、イスラエルという国にいたとして、でそれでそこから、70年越しにその新しいクロス王という王様が、そのイスラエル民族はイスラエルに戻りなさい、その勅令が出されても、ね、今こうやってビジネスが栄えてるし、ね、もう結婚したし、牛とか買ったし、畑も買ったし、で戻りたくないっていう人はやっぱり多いものですよ。イエスさんは例え話の中でありますね、天の御国は王が宴会を催した時のようで、で、王様はこの宴会に参加しなさいと、人々に促すんですけども、しかし人々は、私は、牛を買ったのでそれを試しに行かなければいけませんとか、畑を買ったばかりなので行きませんとか、結婚したばかりなので行きませんとか、まあ、そういうことを言って、その王の誘いに乗らない、自分の生活にかかずり合ってるんですね。でもそういう人たちは恵みに預かることはできません。この大勢の全集団、まあ、彼らはこのイスラエルの方に戻りました。そしてこのイスラエルにおいて、まあ、わずかであっても、また貧しくあっても、いろいろな不都合があろうとも、これからこの神様が戻してくださったイスラエルにおいて、しっかりと神の民としてのアイデンティティを持って、そしてこれからやっていこうとしている人たちでした。まあ、彼らの中に総督ネヘミヤがいたわけですね。で59節からのところをちょっとお読みします。次の人々はテルメラフ、テルハルシャ、ケルブ、アダン、イメルから引き上げてきたが、自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人であったかどうかを証明することができなかった。すなわちデラヤ族、トビヤ族、ネコダ族652名、祭司の子孫のうちではホバヤ族、コツ族、バルジライ族、このバルジライはギルヤデ人バルジアイの娘の一人を妻にめとったので、その名を持って呼ばれていた。これらの人々は自分たちの系図書きを探してみたが見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。それで総督はウリムとトンミムを使える祭司が起こるまでは最も聖なるものを食べてはならないと命じた。まあ、これネヘミヤ記の学びでも、まあ、同じことが書いてあるんですけども、祭司の氏族のうちで、自分たちは祭司の部族だ、そういうふうに言ってもですね、系図書きをその70年の間になくしてしまったんですね。この系図書き、これは自分がイスラエル民族であることの証明書であり、またこと祭司の部族の系図書きは非常に重要です。自分たちは祭司であると、神殿に仕えて、そして、主の宮の奉仕をし、動物たちを、生贄を捧げたり、そういうことをする者たちだという、その特権的なですね、証明書がこの祭司の系図であるんですけれども、しかし、この祭司の、この61節に記されているこの人たちは、その系図書きを70年の間になくしてしまったんですね。70年という世に出ている間、まあ、もちろんイスラエル民族のほとんど全てはですね、70年だった、経ったら戻ってこれるということをあまり思っておりませんでした。エレミアは確かに予言しておりましたけれども、しかしその予言に心を止めるものが本当少ない ほど、それほどイスラエル民族はもうこれからはずっとイスラエルには誰も戻ることはないと思い込んでいたんですね。でそれでこの祭司の一族も自分たちのそのアイデンティティを失っておりました。 これも非常に私たちにとってですね、私たちに気をつけなくてはなりません。礼拝するところ、礼拝する民族としてのアイデンティティ、それをなくしてはならないんです。失ってはなりません。世に出ていかに仕事が忙しく繁盛しようとも、私たちは神の民であるというそのアイデンティティをですね、失ってしまうと、やがて神様が来られた時、神様が顧みられた時、元の祭司職に戻ることができないんです。この祭司の一族はそうでした。その祭司の中に、バルジライ族という、ギレアデ人バルジライの娘一人を妻にめとった。で、だからバルジライ族と呼ばれてるんだよって、私たちのはそういうものだよって主張してもですね、でも傷書きがなければ祭司には戻れないんです。今皆さんのアイデンティティはどこにあるでしょうか。皆さんは救われたという確たる証拠、それは何によって皆さん証明しますか。イエス様によってですね。イエス様を信じる信仰、私はイエス様を信じておりますと。じゃあそのイエス様はどういう人だって人に聞かれた時、ちょっと迷うようであっては、まだこの皆さんのアイデンティティは確たるものではありませんね。イエス・キリスト、私たちのことを愛して、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受けられた、で十字架につけられて死んで3日目によみがえってくださった、そして今天において全能の父なる神の右において、あらゆる支配権威の上に立たれて支配しておられるお方が、私たちはそのイエス様を主と仰ぎ、そのイエス様を私たちのうちに住まわしている、それが私たちのアイデンティティですと、信仰告白をですね、いつでも皆さんはできる状態、皆さんの家系図、系図、皆さんのアイデンティティの置き所をしっかりと保ち続けるべきなんです。世の仕事が繁盛して、それでこのアイデンティティを忘れて礼拝からも久しく遠のいてしまうような、そういうクリスチャンは確かに多いんです。実際このイスラエル民族、この時代、かつては150万以上いたイスラエル民族のうちの4万ぐらいしか戻ってこなかったように、その数は少ないのかもしれません。しかし皆さんに関しては、どんなことがあってもこの自らのアイデンティティはしっかりと保ち続けていくべきなんです。64節の方を見ますと、この全集団の合計は 42,360 でしたけれども、で、その他にも奴隷や、男女の歌うたいもおりましたが、それに対して66節67節に、馬とかラバー、ラクダとかの、そういう乗り物、動物の数が出ているんですが、66節見ますと、馬は736頭、ラバーは245頭、これは合計すると1000頭ぐらいですね、1000頭弱ですね。67節の方は、ラクダは435頭、ロバは6720頭、これも合わせると7000ぐらいですね。だから動物たちが合計すると、大体8000頭ぐらいです。人口が大体4万いくらかに対して、その動物は8000頭ぐらい、かなり少ないですね、動物も。ですから荷物を運んだり、あるいは家を建て直したりとか、そういった労働に関してはかなり厳しい状況だったことが、この、人数と獣の数から分かります。とても貧しい状況です。人数も少ない、この少ない人数、少ない財産でもって、これからこのイスラエルを立て直していく、イスラエルをこれから再建していく、その役割がこの 42,360 名に与えられているわけです。 しかし68節以降を見ますと、一族の頭のある者たちはエルサレムにある主の宮に着いた時、それを元のところに建てるために、神の宮のために自分から進んで捧げ物をした。すなわち彼らは自分たちにできることとして、工事の資金のために金6万1000ダリク、銀5000ミナ、祭司の長服100着を捧げた。こうして祭司、レビ人、民のある者たち、歌歌い、門営、宮に仕えるしもべたちは自分たちの元の町々に住み着き、すべてのイスラエル人は自分たちの元の町々に住み着いた。非常に、まあ、人数が少ない状況、厳しい状況ですけど、しかし彼ら一族の頭のある者たちは捧げ物をしたんですね。自ら進んで、祭司の長服とか、また、金銀を捧げました。そうして、これからこの、祭司レビ人たちを、主の務めに戻して、でそれで、彼らこの神の民として、ここに定着しようとしていったわけです。彼らは主の霊に奮い立たせられて、そして戻ってきました。多くの人たちは世に散っていきました。異邦の国々に散っていき、世の富を追い求めて、神様のその勅令、まあ、クロス王を通した神様の戻りなさいという声に、呼び声に大勢は戻りませんでしたが、しかし戻ってきた人たち、まあ、彼らには、まあ、これから諸々のことを克服していかなくてはならないことでしょう。しかし彼らはそれでも恐れず、神様のことを忠実になすために、まあ、どれくらい忠実だったかというと、祭司としての系図が見当たらないんだったら、あなた方は祭司の務めをしてはなりません。それまではウリムとトミムの使える祭司が起こるまで、まあ、我慢しましょうと、そういうそれほど、まあ、純粋な信仰を持っていたわけですね。彼らはこの後祝福が待っています。エレミア書のですね、エレミア書はちなみにバビロン捕囚の前に予言された、書ですけれども、しかし主は、あらかじめバビロン捕囚の前にこのように言っております。エレミア書の31章の方を開きましょうか。エレミア書の30章の18節から読んでいきたいと思います。主はこうおせられる。見よ、私はヤコブの天幕の囚われ人を帰らせ、その住まいを憐れもう。町はその廃墟の上に建て直され、宮殿はその定められているところに立つ。彼らの中から感謝と喜び笑う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず、彼らを尊くして軽んじられないようにする。その子たちは昔のようになり、その改修は私の前で固く立てられる。私はこれを圧迫する者を皆罰する。その権力者は彼らのうちの一人、その支配者はその中から出る。私は彼を近づけ、彼は私に近づく。私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか。主の御告。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。アメン。彼らは確かに減らされました。この当初4万2000人くらいの民は確かに少なかったんですが、しかし主は、この19節の方で、彼らの中から感謝と喜び笑う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず、彼らを尊くして軽んじられないようにすると予言しておられます。そしてまた21節の方では、イエス様 の予言がなされています。そのイスラエルの民族の中から、そのわずかな残された民の中から、さらに権力者、支配者を出すと、ね、その権力者は彼らのうちの一人、その支配者はその中から出る。私は彼を近づけ、彼は私に近づくと、その残された民の中から王の王イエス・キリストが出現することをここで予言しておられます。そしてエレミア書の31章は全体が、祝福の予言です。かつてはバビロン捕囚によって、捕らえ移されて、もう徹底的に滅ぼされたかのように見えて、もうある人たちは自分のケースさえも放り出すような、また、世に出ていてビジネスを展開してでもう戻ってくる気もないような、そういう人たちの中であるにもかかわらず、このように神様は祝福の予言再び集めて立て直し、喜び笑う声が、ね、あなた方の中にタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出ていこうと4節にあります。31章の方ですね。また31章の13節の方も、その時若い女は踊って楽しみ、若い男も年寄りも共に楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め楽しませる。また祭司の魂を髄で明かせ、私の民は私の恵みに満ち足りる。主の見つけ、このような将来と希望の予言をすでに昔に主は定めておられました。この祝福に預かれる人というのは、あの4万2000人の人たちです。70年の間系図をしっかりと保ち、自分のアイデンティティを保ち、そして世に出てビジネスとか商売とかに、そういう祝福されていても、それでもなおこのイスラエルに戻ったかの人たち、神の宮を建て直そうと神様のために戻った人たち、彼らにこそこの祝福の約束が与えられているんです。世に出て祝福される、確かにクリスチャンはそうです。しかしそれに精を出すあまりですね、神の宮を忘れてしまうと、その栄誉に預かることはできません。どうか皆さんは世に出ても、決して皆さん自身一人一人の神の民としてのアイデンティティを忘れることなく、しっかりと保って、そして後に神の祭司として、王族の者として、聖なる国民として、しっかりと後のその主が今備えておられる誠のその全世界から集められるその時に至るまで、どうか神の民としてのアイデンティティを固く握り続けて、そして後の世にはしっかりとその祝福の国を受け継ぐことができる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する主よ、このネヘミヤの、エズラの時代、多くの人たちが戻るチャンスが与えられていましたが、しかし戻ったのはわずか42,360名のみでした。彼らにこのイスラエルの再建のその特権が委ねられておりました。しかし彼らはもはや減らされることなく増え広がって、祝福が約束されていることを見ました。その中のある祭司の部族たちは自分の系図書きを70年の間に失ってしまって、アイデンティティを忘れてしまいました。それゆえ祭司職に戻ることはできませんでした。どうかしよう、私たちに関してはそのようなことがないように、今確かに私たちは世に出ております。しかしやがて捕囚の民は帰らされる時が来るように、私たちもやがては天の御国に集められる時が来ます。その時、主よ、世のことに欠かずりあって、私は 牛を飼いましたとか畑を飼いましたとか結婚しましたとか、そういったことによって主の御招きを拒否することがないように、そしてあなたの御招きに応じて帰った暁にはしっかりと自分はこれこれのものですと、イエス・キリストに属するものですと、その誠の啓示書きをしっかりと提示することができますように、イエスよこの世においても守り祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。